ビタミンラジオ。
こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。ヘルスケアという言葉なんですけれども、皆さん聞いたことがありますか？今月はヘルスケアにどんな意味が込められているのか、そしてヘルスケアのための行動、情報収集の方法について理解を深めたいと思います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。ヘルスケアワークスデザイン代表の八嶋満さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマはヘルスケアと健康寿命延伸のためにです。1回目の今日はヘルスケアを知ろうと題してお送りします。早速ですが八嶋満さんのご略歴を教えてください。
はい、私は記者としてスタートしたのは1995年なんですけども、まあ、最初は流通関係の業界誌の記者として、活動してました。で、そこでは、スーパーマーケットですとか、ホームセンターですとか、ドラッグストアとかを取材して、で、まあ、ドラッグストア向けのレポートなんかを長く書いてきました。で、ドラッグストアといっても、まあ、30年前はその名前もね、あんまり知られてなかったし、そんな状態だったと思うんですけども、まあ今や生活になくてはならない、まあ、業態になって、市場も直近では10億円に迫るような規模になってきましたので、まあ常にずっと取材活動はネタがつきませんでしたし、まあそれを追いかけてこれたのはまあ大変勉強になりましたし、まあ財産になったなっていう感じですね。で、その後、まあこの経験生かして、前の仕事でドラッグストア向けの新聞を創刊しまして、まあこれ主に日本チェーンドラッグストア協会さんに所属している企業さんに読んでもらっていました。で、ちょうど消費者庁がその頃、健康食品の中に機能性表示食品制度を作った頃だったんで、まあその市場をドラッグストアに作っていきましょうと、そういうことをお手伝いしてきました。で、その新聞を約5年間続けたんですけども、当初の目的は達成したという、まあ、思いもあって、まあ、2022年に、まあ、新たな仕事を志して、まあ、独立させていただいて、ヘルスケアワークスデザインを設立したということです。来年で記者生活30年になります。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
このヘルスケアワークスデザインには、記者歴50年っていう方もいらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。大音体がいるので、僕がどれだけね、点月化されても、なかなか追いつかないので、
はい、
まあ、その方にも、勉強させてもらってます。
私も八嶋さんには、たくさん記事を書いていただいていて、本当にありがとうございます。
こちらこそです。ありがとうございます。
昨今ヘルスケアって重要性がね、とても問われてると思うんですが、
はい、
八嶋さんの会社もヘルスケアワークスデザインという名前です。ヘルスケアの考え方とか、それから言葉の意味合いとか、あと多分ヘルスケアに対する思いってとっても強いと思うんですけど、そのあたりぜひ教えてください。
はい。ヘルスってまあ直訳すれば健康ですよね。
はい、
で、ケアっていうと、まあ手入れとか管理とか世話とか、まあそんな言葉ですけども、じゃあヘルスケアっていうと、まあ、縮めて健康管理っていうふうに表すことができると思うんですけども、この言葉当たり前すぎて、なんか分かったような、すごく大事なような、まあ、でも毎日は意識できないような、なんかちょっと曖昧に感じるのはちょっと僕だけじゃないと思うんですけども、
はい、
まあ、そこで日本ヘルスケア協会さんにちょっと話させていただきますけども、この協会、小原さんも加盟してらして、国民の健康寿命延伸を伸ばすことを目的にして、ヘルスケアの産業を育てる活動を、されている協会なんですけども、その協会の会長さん、今西会長さんが、ヘルスケアは予防ですよというふうに定義してるんですね。あ、これ分かりやすいなと思って、で、まあ、分かりやすいし、意識もしやすいし、あ、これは僕らもこういった考え方で活動した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。 で、まあ、人生100年時代って言われてますんでね。
はい。
最後まで楽しく暮らすために、また病気にならないように、あと病気になっても、それ以上悪くならないで、楽しく暮らせるように、まあ、ヘルスケア、または予防という言葉を使って、その大切さをお伝えするのが、ヘルスケアワークスデザインの仕事だと考えてます。
なるほど。ヘルスケアワークスデザインっていうのは、こう、ヘルスケアの仕事をデザインするっていうことですか？
なんでわかったんですか？さっき言いましたけど。
このヘルスケアワークスデザインが運営するニュースサイトホイットは HOITTO と書くんですけれども、これは造語になるんですよね。
そうなんです。
こちらについてちょっとご紹介いただけますか？
はい。まあ一般的に、まあ業界仕上がりなんで、業界誌は、まあ、その業界の中に向かって情報を発信する媒体というイメージなんですけども、まあホイットは、まあ、ヘルスケアにまつわる正しい情報を、まあ業界の中だけじゃなくて、異業種の方なんかにも知っていただきたいと考えています。で、特に最近は異業種からヘルスケア産業に参入される方が大変多くてですね、そうした幅広いビジネスパーソンの活動のヒントにしてもらいたいなというふうに考えています。加えて、まあ一般の主婦ですとか、学生さんも、あと自分の親世代の方にも、まあ正しい情報をお伝えしたいという思いから、まあ気軽に見ることができるよう、媒体名はウェブで行うことにしました。
このヘルスケアワークスデザインのニュースサイトホイットなんですけど、本当に幅が広いなっていうふうに思うんですが、これは実際どのような狙いで立ち上げたウェブサイトになりますか？
幅が広いんですけども、まあその広い幅を気軽に受け取ってもらいたいっていうことをまず考えたんですね。
このホイットっていうのはどういう意味合いなんですか？
ホイットってまあ当然造語なんですけども、まあ共同経営者の佐藤くんというものが発案したんですけども、まあ気軽に、
はい。
ホイット。ホイット。ヘルスケアの情報を手に入れてくださいという、まあ意味が込められています。まあ、最近は閲覧者数もちょっと増えてきまして、ちょっとずつですけども知られるようになってきましたので、まあ、少し安心してます。掲載している内容なんですけども、まあ、ヘルスケア産業に関わるいろんな会社のトップや幹部のインタビュー、それと、まあ、業界のトレンド、注目商品の話題、商品の紹介、行政や大学のニュース、小原さんの大学の話も、はい、掲載させてもらってます。で、あと、業界の課題や問題についての解説、なんかを出してます。それと、ヘルスケアの現場に詳しいお医者さんですとか、薬剤師さんですとか、登録販売者、看護師、ケアマネージャーさん、まあ、そういった方のコラムなどもね、どんどん書いていきたいなというふうに思って、今、連載を今進めています。で、小原さんに最近執筆依頼してまして。
はい。
はい。
ありがとうございます。実は、この5月からですね、連載が始まったんですけど、
はい、
臨床介護の近未来ということをテーマに、放課後講座、これいい名前ですね、放課後講座ってつけていただいて、ありがとうございました。
は
い、
つけました。
はい。はい、まあ、臨床介護学っていうものは実際なくて、一体それはどんな学問なんだろうっていうふうに思われると思うんですけど、私がその在宅医療で現場に出た経験を考えてみると、お薬だけで患者さんが良くなっていくっていうよりも、例えばそれにこう付属して安心して使える杖とか、それからそのちょっと飲み込みが難しい時に飲みやすい、例えばスープであったり、あとはそのちょっと飲みやすいお茶であったり、なんかいろんな工夫をされた商品ってたくさん出てるんですけど、なかなかその使い道がわからないとか、それから実際買って行ってみたいけど、ちょっとどんな味がするかわからないとか、本当に使い勝手がいいのとか、そういうところを、まあ、少しその文面で紹介しながら、皆さんたちの、まあ、それこそ健康をサポートするっていうことを、この臨床介護の近未来の中で、ちょっとお伝えできればいいなっていうふうに思っています。
はい、すごく楽しみにしてますので、まあ、小原さんは現場をね、長く経験されたということで、現場の声をいろいろと聞いてくださっているので、そういったところをですね、ぜひ反映して、現場はこうなんだけど、今こうじゃないよ、みたいな、今抱えている課題はこうだよ、みたいなのもご案内していただければ、うちとしたら嬉しいなと思ってます。
はい、そうですね。ぜひ発信していけるといいなというふうに思っています。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。このニュースサイトホイットでは、他にどのような記事が読まれているんでしょう？
はい。これ、小原さんもこの間登場していただいたやつなんですけども、
はい、
和菓子屋さんの栄太郎さんと、あと、 卸売業の大木さんと、はい、で小原さんとで3人で提談してもらいましたけども、はい、これは聞いてて非常にこう夢のあるワクワクするような話だったですけども、小原さんいかがでした？あれ
だけの、そうですね、業界の重鎮の皆さんたちがヘルスケアに関してすごく前向きな、まあ、希望を持ったねお仕事をしてるんだっていうことが明確に分かったかなというふうに思うんですよね。
そうですね、はい、ちょっと少し解説すると、栄太郎さんって老舗の和菓子屋さんだけども、今ヘルスケア領域の商品作り一生懸命やってて、それを売る窓口として卸売業の大木さんと出会って、でさらに小原さんはその商品開発にちょっと関わってらっしゃったという、はい、そういうストーリーを掲載してるんで、ぜひこれはうちのホイットで覗いて読んでいただければなと思います。
ありがとうございます。情熱的なね言葉がたくさん出てくるので、ぜひ皆さんたち記事を読んで元気になっていただきたいですよね。
はい、そうですね。
はい、はい、あと他にはなんかどのような記事がありますか？
これは体験して勉強になった取材なんですけども、アサヒグループ食品さんが実施した生理痛の疑似体験会っていうのに行ってきたんですよ。で、これ男性社員を対象にして、はい、お腹にパッチを貼って、で、電流を流して、生理痛を疑似体験するっていう取り組みなんですけども、アサヒグループ食品の社長さんも体験して、絶叫してましたね。
そうですよね。
無理とかごめんなさいとか叫んでて、で、僕も実際に体験したんですよ。
はい、
で、弱、中、強っていう強さあるんですけども、はい、弱で、これ5分だったら耐えられるなっていうレベルで、で、中で、あれちょっとこれ、お腹が圧迫されて、ちょっと気持ち悪いなっていう感じで、で、多くの女性は強レベルを感じてるっていうふうに言ってたんですけども、強になったらば、本当耐えられないなっていう感じで、これはだから、女性が体験されてるっていうことは知る、性差を知るっていうことは、まあ、その自分らの認識不足を解消するっていうことは、まあ、より良い世の中を作るためにすごく大事なことだなと思いましたし、まあ、そのヘルスケアの市場でも、もう大変重要な取り組みになって、これから大事だなと思いました。まあ、取材を通じて、こうした活動を、まあ、しっかり伝えていきたいなというふうに思った取材でした。
今までなかなかなかったですよね。
いや、そうですね。ただ、結構こういった体験会みたいなのって企業さんが開いていて、
はい、
やっぱり皆さんがそういうのを意識しだしたっていうことですよね。で、まあ、今お伝えしたアサヒグループ食品さんなんかはメーカーさんですから、それをやっぱり商品作りに、男性が女性を思いやって商品作りをするっていうところも考えての、実施しているようなので、まあ、これからそういった商品がどんどん出てくることにちょっと期待はしてます。
そうですね。健康意識の高い一般の方にも、ぜひニュースサイトホイットをね、病気の予防とか日頃のヘルスケアとして役立てていただきたいですよね。
そうですね。はい、ぜひ読んでもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ゲストはヘルスケアワークスデザイン代表の八嶋満さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
八嶋さんには来週もご登場いただきます。お楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。6月5日は環境の日です。1972年6月5日にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められました。国連では日本の提案を受けて6月5日を世界環境デーとしており、日本では環境の日と定めています。私たちが抱える環境問題は、地球温暖化、森林破壊、環境汚染、水質汚染、大気汚染などが挙げられ、五大環境問題と呼ばれています。この中の森林破壊は、熱帯雨林を中心とした地域で起きていて、今では年間330万ヘクタールもの森林が失われていると言われています。この問題は、日本から最も近い熱帯雨林を持つボルネオ島でも起きています。ボルネオ島はパームオイルの最大産地です。パームオイルはアブラヤシという植物の果実から取れる油で、原料表記欄には植物油または 植物油脂と記載されていることが多く、私たちが普段よく食べているポテトチップスやカップラーメン、チョコレートなど多くの食品に使用されるほか、化粧品や石鹸、洗剤などにも使われ、私たちの生活に欠かすことのできない存在です。このパームオイルの世界的な需要の増加により、油ヤシ農園が拡大し、熱帯雨林が急速に減少、わずか40年の間に 50% もの森が失われてしまいました。森がなくなり、そこに暮らす野生生物の絶滅が危惧される一方で、パームオイルを完全に避けて生活することはもはや不可能なのです。サラヤではボルネオ島で起きている問題に対し、環境と人権に配慮して生産された RSPO 認証オイルの普及を支援するとともに、2007年から対象商品の売り上げの 1% でボルネオ島の生物多様性保全活動に取り組んでいます。毎日使う石鹸や洗剤からボルネオ島の環境問題を一緒に考えてみませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
私は長らく薬剤師として訪問薬剤師をしてきました。この訪問薬剤師というのは、患者さんのお宅などでお薬や介護に関する相談にお答えする、そんな業務になっています。そういった仕事を通じて学んだ経験談を一般の方にもぜひお伝えしていきたいというふうに思っています。この番組と合わせてぜひホイットの記事もご覧いただきたいと思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは6月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から。再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は6月14日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。